芥川龍之介、仙人。皆さん、私は今大阪にいます。ですから大阪の話をしましょう。昔、大阪の町へ奉公に来た男がありました。名は何と言ったかわかりません。ただ飯炊き奉公に来た男ですから、ゴンスケとだけ伝わっています。ゴンスケは、口入れ屋ののれんをくぐると、キセルをくわえていた番頭にこう、口の世話を頼みました。番頭さん、私は、仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。番頭はあっけに取られたように、しばらくは口も聞かずにいました。番頭さん、聞こえませんか？私は仙人になりたいのだから、そういうところへ住み込ませてください。まことにお気の毒様ですが。番頭はやっといつもの通り、タバコをスパスパ吸い始めました。手前の店ではまだ一度も、仙人なぞの口入れは引き受けたことはありませんから、どうか、他へおいでなすってください。するとゴンスケは不服そうに、ちぐさの桃引きの膝をすすめながら、こんな理屈を言い出しました。それはちと話が違うでしょう。お前さんの店ののれんには何と書いてあるとお思いなさる。よろず口入れどころ、と書いてあるじゃありませんか。よろずというからは何事でも口入れをするのが本当です。それともお前さんの店ではのれんの上に、嘘を書いておいたつもりなのですか。なるほど、こう言われてみると、ゴンスケが怒るのももっともです。いえ、のれんに嘘がある次第ではありません。何でも仙人になれるような奉公口を探せとおっしゃるのなら、明日またおいでください。今日中に心当たりを尋ねておいてみますから。番頭はとにかく一時逃れに、ゴンスケの頼みを引き受けてやりました。が、どこへ奉公させたら、仙人になる修行ができるか、もとよりそんなことなぞはわかるはずがありません。ですからひとまずゴンスケを返すと、早速番頭は近所にある医者のところへ出かけていきました。そうしてゴンスケのことを話してから、いかがでしょう。先生、仙人になる修行をするには、どこへ奉公するのが近道でしょう。と、心配そうに尋ねました。これには医者も困ったのでしょう。しばらくはぼんやり腕組みをしながら、庭の松ばかり眺めていました。が、番頭の話を聞くと、すぐに横から口を出したのは、古狐というあだ名のある、狡猾な医者の女房です。それは、うちへおよこしよ。うちにいれば二三年うちには、きっと仙人にしてみせるから。さようですか。それは良いことを伺いました。では何分願います。どうも仙人と、お医者様とは、どこか縁が近いような心持ちがいたしておりましたよ。何も知らない番頭は、しきりにお辞儀を重ねながら、大喜びで帰りました。医者は苦い顔をしたまま、その後を見送っていましたが、やがて女房に向かいながら、お前は、何という馬鹿なことを言うのだ。もし、その田舎者が何年いても、一向戦術を教えてくれぬ謎と不平でも言い出したら、どうする気だ。と忌々しそうに小言を言いました。しかし女房は謝るどころか鼻の先で、ふふん、と笑いながら。まあ、あなたは黙っていらっしゃい。あなたのように馬鹿正直では、この世知辛い世の中にご飯を食べることもできはしません。と、あべこべに医者をやり込めるのです。さて、あくる日になると約束通り、田舎者のゴンスケは番頭と一緒にやってきました。今日はさすがにゴンスケも、初のお目見えだと思ったせいか、紋付きの羽織を着ていますが、見たところはただの百姓と少しも違った様子はありません。それがかえって案外だったのでしょう。医者はまるで天竺から来た蛇行獣でも見るときのようにじろじろその顔を眺めながら。 お前は仙人になりたいのだそうだが、一体どういうところからそんな望みを起こしたのだ?と不審そうに尋ねました。するとゴンスケが答えるには、別にこれというわけもございませんが、ただあの大阪のお城を見たら、太后様のように偉い人でもいつか一度は死んでしまう。してみれば人間というものはいくら栄養栄華をしても、儚いものだと思ったのです。では、仙人になれさえすれば、どんな仕事でもするだろうね。狡猾な医者の女房は、すかさず口を入れました。はい、仙人になれさえすれば、どんな仕事でもいたします。それでは今日から私のところに、20年の間奉公をし、そうすれば、きっと20年目に、仙人になる術を教えてやるから。さようでございますか?それは何より、ありがとうございます。その代わり、向かう20年の間は、一文もお給金はやらないからね。はい、はい、承知いたしました。それからゴンスケは20年間、その医者の家に使われていました。水を汲む、薪を割る、飯を炊く、拭き掃除をする。おまけに、医者が外へ出るときは薬箱を背負って友をする。その上、給金は一文でもくれと言ったことがないのですから、このくらい重宝な奉公人は、日本中探してもありますまい。が、とうとう20年経つと、ゴンスケはまた来た時のように紋付きの羽織を引っ掛けながら、主人夫婦の前へ出ました。そうして陰銀に、20年間世話になった礼を述べました。ついては、金がねお約束の通り、今日は一つ私にも、不老不死になる仙人の術を教えてもらいたいと思いますが。ゴンスケにこう言われると、並行したのは主人の医者です。何しろ、一文も給金をやらずに、20年間も使った後ですから、今さら仙術は知らぬ謎とは言えた義理ではありません。医者はそこで仕方なしに、仙人になる術を知っているのは俺の女房の方だから、女房に教えてもらうがよい。と、そっけなく横を向いてしまいました。しかし女房は平気なものです。では仙術を教えてやるから、その代わりどんな難しいことでも、私の言う通りにするのだよ。さもないと仙人になれないばかりか。また向こう20年の間お給金なしに奉公しないと、すぐに罰が当たって死んでしまうからね。はい、どんな難しいことでも、きっとしとげてご覧に入れます。ゴンスケはほくほく喜びながら、女房の言いつけを待っていました。それではあの、庭の松にお登り。女房はこう言いつけました。もとより仙人になる術なぞは、知っているはずがありませんから、何でも、ゴンスケにできそうもない、難しいことを言いつけて、もしそれができない時にはまた向こう20年の間、ただで使おうと思ったのでしょう。しかしゴンスケはその言葉を聞くとすぐに庭の松へ登りました。もっと高く、もっとずっと高くお登り。女房は縁先に佇みながら松の上のゴンスケを見上げました。ゴンスケの着た紋付きの羽織は、もうその大きな庭の松でも一番高い梢にひらめいています。今度は右の手をお話し。ゴンスケは、左手にしっかりと松の太枝を押さえながら、そろそろ右の手を離しました。それから、左の手も離しておしまい。おいおい、左の手を離そうものならあの田舎者は落ちてしまうぜ。落ちれば下には石があるし、とても命はありゃしない。医者もとうとう縁先へ、心配そうな顔を出しました。あなたの出る幕ではありませんよ。まあ、私に任せておきなさい。さあ、 左の手を離すのだよ。ゴンスケはその言葉が終わらないうちに、思い切って左手も離しました。何しろ、木の上に登ったまま両手とも離してしまったのですから、落ちずにいるわけはありません。あっという間に、ゴンスケの体は、ゴンスケの着ていた紋付きの羽織は、松の梢から離れました。が、離れたと思うと、落ちもせずに不思議にも昼間の中空へ、まるで操り人形のようにちゃんと立ち止まったではありませんか。どうもありがとうございます。おかげさまで私も一人前の仙人になれました。ゴンスケは丁寧にお辞儀をすると、静かに青空を踏みながら、だんだん高い雲の中へ登っていってしまいました。医者夫婦はどうしたか、それは誰も知っていません。ただその医者の庭の松は、ずっと後までも残っていました。何でも、淀屋辰五郎はこの松の雪景色を眺めるために、夜抱えにも余る大木をわざわざ庭へ引かせたそうです。